ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM のべおかの松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、まずは SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介をお願いします。
はい、高千穂町で、椎茸問屋を営んでおります。株式会社杉本商店の代表してます、杉本和秀と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、延岡市のローカルバンブー株式会社の代表の江原と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて南波さん、今回のテーマがここでしかないもの、地方資源由来のサスティナブルを作る、なぜこのテーマなんでしょうか。
はい、ビジネスや個人的な決断がですね、地球や社会にもたらす影響への認識が今どんどん高まってますよね。SDGs やサスティナビリティ、これ持続可能性ですね、の問題に対する関心が一般化しつつあります。生活に馴染んできている感じでしょうか。それは私たちの生活を支える農林水産業にもですね、例外ではなく、法律の整備だけではなく社会課題の解決を目指して行うソーシャルビジネスもどんどん進んでいます。はい、今回ここでしかないもの、地方資源由来を核とした農業林業分野のソーシャルビジネスで、今国内だけではなく世界で大きく注目されている実践者のお二人をゲストにお招きして、思いや具体的なお取り組みをぜひ教えていただきたくですね、そして未来につながるアクションのヒントにつなげたいと思ってます。
はい、今回も楽しみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ここから SDGs、 この番組はクリエイティングフォートゥモロー旭化成、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル、清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、では改めて杉本さんから自己紹介をお願いします。
はい、 改めまして株式会社杉本商店の代表しております杉本と申します。私の会社はですね、1954年に私の祖父が、始めました。でどんな仕事かというと、周りの生産農家さんが、栽培した原木栽培の干し椎茸を、持ってきていただいて、それを仕入れさせていただいて全国に販売するという事業をやっておりました。まあ、ところが昨今ですね、やっぱ国内の市場非常に小さくなっていってます。それと、まあ、食生活が変わったことによって干し椎茸がなかなか使われにくい世の中になってきましたので、2016年からですね、なんとかこう事業を持続するためには、なんとか新しい市場を開拓しなきゃいけないということで海外に、目を向けまして、今、全に23カ国ですかね、輸出をちょっとずつですけど広げていってます。でまあ、そんな中でいろいろやればやるほどですね、失敗も多いですし、気づきも非常に多くて、それをことあるごとにいろいろ対処しながら、現在に至っているというところですね。はい。でなかなかね、その輸出って非常にこう難しいイメージがあるかと思うんですけど、実際はやっぱり一番大事なのってもうまず一歩踏み出すことだと思ってます。なのでそういった、ことをですね、最近はいろいろなところでセミナーの講師として呼んでいただいてお話をしたり、するような機会もいただいているというところですね。はい、はい、
杉本さんといえばナバ王子としてもね、
はい、
世界に向けて
ナバプリンスとして
今日もスタジオにこう、はい、ナバ王子として、
はいはい、受付からこのお姿で、はい、ナバでいらっしゃって、はい、叫ばれたと、
はい、受付の方が、悲鳴が、
はいびっくりね、
はい、もうだいぶ海外でも浸透しつつあるんじゃないでしょうか。
そうですね、海外では椎茸プリンスで通ってるんですけど、はい、
そうそう、
やっぱりですね、相手の記憶に残るっていうのはやっぱすごく僕は大事なことだなと思ってまして、はい、どうしてもやっぱり椎茸ってそんなにこう派手なものじゃないので、はい、その椎茸が一体どんな人が紹介してたかっていうところは非常にこう重要なエッセンスだなと思ってやってます。
はい、さあ続いてこちらもなんか王子という感じでしょうか。はい、
そうですね、小原さんお願いします。
ローカルバンブー株式会社の江原と申します。僕はですね、2019年に、延岡に U ターンして帰ってきてですね、そこから実家の山と畑で何か活用して農業しようかなと思っていた時に、竹が邪魔だなという問題に、当たりまして、なんとかそれを、できないかなというところで、調べていたところ、食べるという手段、メンマっていう、ことができるぞというので、延岡市、九州で2番目に大きい市で、かつ面積の8割方が森林なんですね。それぐらい、地域資源が豊かなところで、かつそれが、竹の問題があるっていうので、これを食べることでまず解決して、課題を解決できないかなっていうところで、延岡メンマという商品を作り始めました。また他にはですね、その空き家の問題とかもこういろいろ地域の人たちと話を聞くとあるっていうので、たまたまですね、日向市の三津町にあるんですけど、そこの古民家を、ゲストハウスにして、空き家になっていたものを、価値あるものにするというところで、空き家の授業もやったりとかですね、あと全国的に竹の、問題で困っている方は僕ら延岡だけではないので、それを僕らが、しっかりですね、僕らの得た知見を落とし込んで、今クラフトメンマ授業という、ご当地のそのメンマを作るような形で価値あるものにして、しっかりそのお金を地域に還元して環境も良くなるという授業をしております。
もともと農業には興味がおありで、戻られて農業されしようというふうな思いがあって、はい、U ターンをされたんですよね。
そうですね。
大学はどちらに、
はい、大学は、東京農業大学に行きまして、はいはい、やっぱり祖父母が、先祖代々こう畑と山を担いながら兼業農家をしていて、で僕らの世代ってやっぱり父と母とかは高等教育を受けていて、授業承継されて農業してないとかっていう問題で、その世代の次の世代に関わるっていうところは、その管理されてなかったりとか、 するので、うんうん、それが結構やっぱまあ、少子高齢化もそうですけど事業承継されてないかったりとかっていう問題が今僕らの世代に直面してるのかなと思いますね。
なるほどね、はい、おじいちゃまおばあちゃまの世代でそのお父様お母様のこのまたいでどうするのか問題ですね、はい、お家をどうするのか問題、
はいはい、山と畑どうする
のか問題がね、はい、うん、ありますね、はい、とても多分これは延び、宮崎とか九州だけではなくて、うん、全国的な課題の中で、その中で、まあ、あらゆるアプローチ気づいた時に例えば空き家問題であったりもするし、はい、山問題でもあったりもするし、はい、事業承継に関してもでそれをアクションされてきたっていうね、うん、でそれを広げてきてるあのクラフトメンバー、
はい、
これをまた後ほどねまたじっくりお話お聞きできたらなと、
竹のようにね広げてます、
はい、竹の下からできますからね竹はねじっくりと、
はい、
はい、ありがとうございます。杉本社長ですね、前回なんでご出演が坂本を掘って調べたんですけど今回2回目ですよね、はい、2022年の2月なので、はい、ちょうど1年半ぶりの、ね、なりますね、はい、私もいつだったかなと思って調べたら1年半なんですけど、それまでそのテレビとか新聞とかネットでざわついてる、うん、その杉本社長のですね目覚まし、その杉本商店様のですね、はい、目覚ましにご活躍をですね日々見てるところなんですけども、その取り組まれたことを少しちょっと、はい、つまでというかたくさんあると思うので、はい、教えていただけたらなと思います。はい、はいはい、
そうですね、まず僕たちは先ほどもお話ししましたけど、まあ、その生産者さんがですね持ってこられるものをどうやったら買い続けられるかということで、まあ、そのためにはやっぱり新しい市場を作らなきゃいけないというところで、まあ、海外に出ていったんですけど、この海外を狙ったっていうのは実は2つ目的があって、一つはもちろんその新しい市場を作るっていうことだったんですけど、あとその中にこう隠された本当の狙いっていうのは実はですね、日本人ってやっぱり海外で売れたものは大好きなんですよ、はい、であともう一つはさっき江原君の話にもありましたけど、その途絶えたその事業承継のところですよね。でそれをどうやってもう一回その新しいものに変えて次の人たち次の担い手を入れていくかっていった時に、やっぱり海外でこれだけ評価されているものだよっていうのってなんとなくこう明かりが差すというか、だったら次の人が、あ、じゃあ俺もやってみようかなっていう人が来るんじゃないかなって、この2つが実はあったんですね。で、まあ、それをなんとかしたいなと思って、まあ、いろんなところにこう出向いていって、まあ、少しずつこう広げていって、でそれがまあたまたまマスコミの方に目に留まってですね、ちょっとずつこう騒がれ出してようやくまあ、今日になってるんですけど、ただまだやっぱ達成できてないのはその担い手のとこなんですよね。じゃあ俺もやってみようっていう人たちが高千穂とか、まあ、その周りのところに移住してきて新しくその取り組むっていうところが、まあ、最終的な目標なんですけど、そこはまだまだ今だに取り組んでるっていうところですね。
商品を買っていただいて、世界中の方かに商品を買っていただいて、はい、その資源、その資金が資源となって地域にこう落とされて、うん、地域の経済活動が生まれてくるっていう、そこに多分光があって、そもそもその農業嫌いとかではないんですよね、きっと皆さんですね、の敬遠したいとかっていうわけではなくて、うん、ね、はい、やっぱり希望が見えなかったり光が見えないように、はい、こうやっぱり親御さんに関してもやっぱり可能性をこう自分のお子さんに関して、先細りする未来ではなくて、うん、チャレンジしてほしいっていう思いがあって、なかなかそれがこう永続できない、その大きな理由でもある中での大きなチャレンジをね、
う
ん、
そうです
ね、そこに今すごい世界中からねファンが、
はい、ようやくですね、うんうんうん、ちょっとずつやっぱりその時代にも非常に助けられたなと思ってます。やっぱりそのなんて言うんでしょうね、どこでもできるものっていうのはもう本当値段でしか競争できなくなっていて、うん、ある特定のところでしか手に入らないようなものっていうのはどんどんどんどん価値を生んでいってるので、うん、まあ、それをなんとかその地域に落とし込んでですね、新しい担い手たちをこう入れていけるようにしたいなっていうのは、はい、常々思っています。
そうで、担い手が
そうです、まあ、もうかなりね光り輝く人が近所にいたので、
はい、そうなんです。でそんな江原さんとの出会いもこの1年半ぐらいの間だったとお聞きしたんですけど、
そうですね、はい、
うん、 方ちょっとまた教えていただけたら、なぜ出会ったのかとか、う
ん、
多分
ですね、あ、まあ、うん、江原さんの活動は僕もあのちょいちょい見ていて、すごい人がいるもんだなっていうのはずっと思ってたんですね、
う
ん
う
ん、
そうだったんですね、
でそんな時にあれ どういうタイミングだったんですかね。
ですね、実は僕らあの ANA さんのおかげで知名度を上げたんですけども、 その ANA の、出向がされている延岡市の方がいらっしゃる、中村さんという方がいらっしゃるんですけど、中村さんから江原くんこんな面白い人いるから連絡したみたらどうだみたいな、
そこからなんですね。
そこから分かりました、もうすぐ連絡しますって言って、そこですぐにですね、はい、
早かったですね、
もう、あ、もうすぐ電話して、ちょっとあのこういったいきさつで、ね、あの会いたいんですけど会えますかっていう電話を入れて、すぐ高千穂に、
はい、
お忙しかったなと思うんですけど、はい、日程合わせていただいて、はい、行ったっていうのがありますね。
どうでした杉本さん、その時に。
いや、あの知ってましたからね、はい、あのすごい人がいるもんだっていうのは、うん、でその人があの会いに来るって言うから、うん、まあ、ちょっと緊張したんですけど、
両思いですもんね、だって両思い
で、
お互い片思いと思いきや実は両思いだったっていう
で、ちょうどその時確かあれ取材が来てたんですよ ね、テレビの取材が来てたんで、はい、なおさらこういうそのなんて言うんだろうな、こういう化学反応ってなかなか見れるもんじゃないじゃないですか、うん、僕たち自分は自分のやってること面白いと思ってて、で、あの、やる子も自分がやってることすごい面白いと思ってやってて、その二人がたまたま偶然引き合って、って言った時だったんで、これは多分絶対見てもらった方がいいなと思って、テレビが来てる時に来てもらった
んですよ。それもたまたまだったんですか？
たまたまだったですね。
はい。これってすごいですね。
で、まあやっぱ話は尽きず、まあ自分たちがその今、抱えてる課題だったり、どういうふうにしようと思ってるのかっていうところがこうすごく、なんて言うんだろうな、まあ本当にこううまくこう溶け合わさるような感じで、こう意見がお互いにこう、ああこうだよね、ああだよねみたいな話が出てきてでしたね、はい。
どうでした、その片思いだった方と出会って、
いや僕も本当片思いで、
あの、はい、どんな、うん、そう出会った時どんなこうインパクトがありました、やっぱりこう心のわっていう感じはあったと、まあ、じわじわなのか衝撃だ、どちらかねあると思うんですけど、どうでした。
あ、それで言うと、2つあって、1つ目はやっぱもうその一度もお会いしたことない他事業の人間を心よく受け入れてくれたっていうところの寛大のがあったなと思ってるところと、二つ目が、それに対して、しっかり答えてくれるというか、もう、あの、自分の、あの、杉本さんが持ってられる知見とかですね、僕ら海外に行ったことなかったので、海外の市場だったりとか、こういったニーズあるよっていうのをどんどん教えてくれるので、やっぱり得るものはあったなっていうのがありますね。
あの、私杉本さんとお話しする機会すごい多いんですけど、うん、仕事柄ですね、もう断るごとに褒めるんですよ、うん、すごい彼はすごいんだって
江原さんを、
はい、すごい褒めるというかですね、うん、本当にあの道筋、未来の道筋、うん、やってきたことがこうやってつないできてるから、うんうん、全部出したいんだって、うん、自分が持ってるものをっていうことをよくもう耳にタコができるぐらいですね。
いや、あのね、本当に。江原君のビジネスのすごいところは、その自分たちが何かその作り上げたもの、まあ、クラフトメンバーとかそういうものを自分たちだけにしないんですよ。もう全然それ横展開していく。で、その作り方を教えたり、で、それで地域、それぞれの地域に新しい流れを作っていってるんで、なんかもう全然桁違いなんですよね、僕らがやろうとしてることと。だからもう、あの本当にすごい人がいるもんだなと思って、本当にあの
あれですね、じゃ刺激をむちゃくちゃもらってる、
もらってますね、
ご自身の事業、はい、生き方に関して、
うん、めちゃめちゃ思ってもらってますよ、
すごい、
だから、ね、でましてほら、うん、僕らの世代の次の世代なんで、
確かに、
だからもう本当に僕らからすると光でしかないんですよ、なんかもうこの後どうなるんだろうってこうね、あの不安な感じじゃなくて、もう僕らの後にはるかに僕らよりすごいことをやろうとしてるっていうか、もうやってる人がいるから、それはすごい面白いんですよね、
それを探さずして、
そう
来たんですよね、目の前に、
そう来たみたいな、ね、来たみたいな感じ、
嬉しかったですね、
いやもうめちゃめちゃ嬉しかった
ですよ、もうね、いや本当こんな出会いって必然ですね、偶然ではないなと、まあ、本当に引き合わせた、神様が引き合わせてくださったように感じますね、
そうですね、
ね、嬉しい、だからこの番組に 世界的に取り組まれてお二人がいらっしゃるというところ、うん、もう本当に奇跡的なおどころで、うん、ありがとうございます。
本当に
ありがとうございます。
さあではここで一曲杉本さんのリクエストご紹介お願いします。
はい、僕がですねまあ、海外に行く、まあ、ニューヨークに行くことはちょっと多いんですけど、その時に必ず聴いてなんとなくこう心を高める曲で、テイラー・スウィフトの Welcome to New York です。
ここでしかないもの、地方資源由来のサスティナブルを作るをテーマにお送りしています。先ほどは杉本社長の劇的なご活躍、そして杉本さんと江原さんの運命的な出会いについてお話伺いましたが、ここからはローカルバンブーについてもっと詳しくお聞きしたいと思います。
はい、ローカルバンブーさんはですね、昨年アナ ANA のですね、国際ファーストクラス機内食にて和食メニューの一品として延岡メンマが採用されたこともすごく大きな話題となりましたよね。
メンマでもね、取り上げました。
本当にたくさん見ました。はいはい、この延岡市の放置竹林を国際メンマという食材食べるでですね、うん、解決して見せるというその思いの根っこ、そしてその行動を起こした背景についてもっと詳しく教えていただきたいんですけど、お願いできますか。
はい、はい、本当にそうですね、 ANA 国際線ファーストクラスの機内食という和食の一品で、僕らの作った商品、うん、まあ、かつ延岡の、放置竹林で困っているその竹で、世界に出すことができたんですけど、うん、まあ、まずその放置竹林の問題って何なのかっていうとですね、まあ、竹がですね、まあ成長力だったり繁殖力が高すぎて、うん、まあ 荒れてしまう問題、まあ、にその管理が行き届いてないことから起きるんですけど、まあ、それによって、木の成長を止めてしまって日光が入らないのでその植生や環境が崩壊してしまうという問題と、あとは土砂崩れの原因だったり浅く生えてしまったものは、土砂崩れの原因になってしまったりする。あと3つ目に、あと鳥獣被害の住みどころの温床、イノシシ、シカ、サル、まあ、最近でいうとやっぱり熊とかそうだと思うんですけど、やっぱり人が山に入らないことから、住みどころになってしまっていて、まあ、農産物の、まあ、被害額が実は令和3年のやつ出てるんですけど、約150億円出てるって言われているぐらい、はい、あって、やっぱりその竹林があることから、まあ、その問題が起きてるんじゃないかなっていうところで、放置竹林の問題を解決したいというところでメンマを最初始めたという感じですね。
先ほど、学ばれた学校が東京都の、あの農業大学ですよね。でそこで学ばれたことが生かされている感じではありますか？ちなみに
生かされてると思います、うん、はい、大学ではその環境だったりとか、はい、ダムだったりとか用水路の設計とかする、はい、学科だったんですけども、
はい、うんうん、
まあ、もっとそこからその環境の水質の問題だったりとかも、うん、いたので、まあ、はい、生かされてると思いますね。
やっぱりだからその 学問的なところ、その背景ふんわりこう悪いではなくて、しっかりその背景を学んだ上で、その現状をギャップというかですね、こう見据えたご行動を起こされた感じでしょうかね。うん、こう関係守らなくちゃいけないってふんわりね、皆さん私もそうですけども、あの思ってるんだけど、それをしっかり学ばれて、じゃあビジネスとしてあの U ターンをされたと。でもそもそもその2021年に、起業されて、その前にどちらかでお仕事とかされてらっしゃったんですか？
そうですね、大学卒業した後は、農業ベンチャーと言われている東京の会社に就職して、はい、まあ、あの東京だとですね、公園だったりあのがないので、はい、屋上に菜園を作っちゃえという授業が結構前から流行っていて、僕はその、商業施設の屋上に、農園を作りまして、うんうん、そこの農園長を3年半ぐらいやらせてもらってました、はい、まあ、そこで、まあ、お客さんがどういったニーズを求めていて、かつ子供に食育としてこう野菜を育てたりとかっていうその指導をするような形でしたね。
その時こう感じられたことは何でしょう？その都会と地方の、はい、おそらく何か思われたことがあるんじゃないかなと思うんです、
は
い、
う
ん、
そうですね、まあ、で言うと、まあ、都会だと田舎のもう田舎では大体稲刈りとか田植えってするじゃないですか、うん、だと都会だと経験する場所がないので、うん、まあ、タワーマンションに住んでいる富裕層は子供にやらせたいんですよね、うん、なのでこっちじゃ日常的なものが向こうでは、すごいニーズがあるっていう、うん、そのまあ、僕その農園で働いた時にはもう地元の親戚中からお前何やってんだと、な農業やってんじゃないよみたいな、それは農業じゃないよみたいなことずっと言われてたんですけど、その捉え方の違いでこっちではニーズがあるし向こうではニーズがないみたいな、本当そこが多分そのまあギャップがあったなと思ってますね。
どうですか杉本さん。
いや、なんかそういうほら何ですか、こう時代が変わることによって見方って変わるじゃないですか。でそれをなんかやっぱこう今の時代の目線で見てこう面白いと思って取り組んでたり、でそれを自分のこう事業に生かしたりするしてると思うんですね、はいはい、あの井村さんはやっぱそこはなんかこう僕らにはない視点なんですよ。でやっぱそういう視点がないと次につながっていかないんで、もうすごくこう僕にはもう眩しすぎてですね、あの本当に眩しいなと思ってますね。
やっぱり現場を知ってるからっていうのが一番大きいんじゃないかなって、ね、うん、自分が感じたことをあの何かその解決したいって大きいかもしれませんけど、うん、何かやらないと怖いことが起きちゃうっていう危機感を多分お持ちになったんじゃないかなとは思ってて、であの独立される時の怖さ、私も仕事を辞めて独立したんですよね。やっぱり怖さはあります、不安しかなくて、あの後悔はしてないんですけども、うん、だけどその江原さんを突き動かしたものってなんだろうって、私はこうあの今の社会課題があった時に、もう子どもたちの現場にいた時に ぱりあり方を知ってほしい、あのそれぞれが育んでほしいなっていう風な可能性を広げてほしいなと思って独立したんですよね、うん、それがただの突き浮かせる私の衝動だったんですけど、江原さんはどうでしたか？
あ、そうですね、まあ、本当に、うん、もう本当課題、社会課題っていっぱいあるなと思って、僕は一次産業系 の、うん、もうあの人間ではあるんですけど、やっぱりこの延岡書いていた時に戦えるものいっぱいあるし、うん、なんでそれをもうちょっと突き動かさないんだろうっていうのが、やっぱもう自分 の、 その、 あの家の問題も相まったので、うん、これはやるしかないなっていうところで、かつその時ぐらいから農産物 の、 その日本の国産ブランドとしての輸出みたいなのが時代の背景としてはあったので、これはもう外貨を稼ぎに行くしかないと思ったのがありますね。
どうですか、
いやいや、すごい、
うん、
本当にあの、うん、目の前なんですか、その本当はもうみんな当たり前に見えてるものがみんなやっぱ資源と見えてないと思うんですよね、うん、でそれを逆に言うと見方変えて、これは絶対資源だと、うん、でそれを使って世界に出ていけるっていう考え方を持つっていうのは本当にものすごいこうなんていうのか、いろんなヒントをこう含んでて、本当にあの僕は今後多分多くの人が多分こう知るべき、はい、あの知恵なんじゃないかなと思うんですよね。
見方を変えるって本当大事ですよね、
うんうん、そうですね、うん、でも見方を変えるためにはやっぱりいろんなこと知らないと見え方って変わらないから、うん、そうですね、
うん、だけども彼の僕が一番すごいなと思うのは、うん、とあのそういう考え方があって、でも大体みんなやっぱそこから一歩出ない人多いじゃないですか、
うんうん、
あこれがあるからできないなって、うん、やっぱみんな先にできない理由を考えるんですよね、うん、でもそうじゃなくて彼の場合はそう、あのとりあえずやってみようと、でやってできなかったらどうやったらできるんだろうってことを多分追求してってるんですよ、
うんうん、
それが多分すごいこう本当にあの大事な発想、もうゼロイチをする上で絶対必要なところだと思うんですよね、うん、
まあ、先ほどその ANA 国際線で の、 その採用のお話ありましたけれども、さまざまな場面でこう引き合いがあったんではないでしょうか、その後。
そうですね、うん、まあ、本当国際線に乗らせて、まあ、結果、まあ、海外でもやっぱり僕らは言っていきたいなっていうところで、うん、まずだけどその知見がなかったので、それこそそれで杉本さんのところにお伺いして、うん、どんなどうですかね、まあ、僕らってその椎茸とタケノコでいうと特養林産物っていうカテゴリーに入るので、まあ、その先輩でもありますし、どうやってそんな海外いっぱい行ってるんですかとか、どう海外のニーズってどんな感じですかっていうのを本当に素直にあの聞いて、それで返してくれて、で僕らその経験を生かして去年パリに行かせてもらって、
うん、そうなんですね、
はい、やっぱり本当杉本さんが言うように向こうは一杯今ラーメンが2000円から3000円の、
う
ん、はい、まあ、僕ら麺まで言うとラーメンだった
んですよね、はい、そうですね、
はい、言うと本当にその領域の世界 で、 でかつ本当にこだわって作ってらっしゃる方がいるっていうのが本当分かったので、これは何かちょっときっかけになるかもしれないっていう、うん、あのヒントは得ましたね、
うん、でそのパリのお話もあって、海外へその杉本さんは戦略、ね、はい、どんどんこの前まで海外に本当何日か前までは
そうですね、あの先月、はい、あの行ってきました、うん、あちこち、はい、
1ヶ月間いらっしゃらな
かった、そうですね、大体1ヶ月ぐらいになりましたね、うん、まあ、なってしまったんですけど結果的にはですね、うん、はい、
先ほど の、 その海外に行って3000円のラーメンですよね、うん、で杉本さんもその海外 の、 その市場の状況っていうのはたくさんご覧になられてきたと思うんですけど、うん、実際どうですか、
うん、そうですね、あの本当に今世界の物価って本当に恐ろしいぐらい高くなっていて、でそれで逆に言うともうそれがスタンダードになりつつあるんですよね。あともう一つ僕があの江原君にものすごい可能性を感じているのはあのラーメンなんですよ、
うん、
今本当にラーメンって世界中の食べ物になってしまっていて、そのラーメンに3000円の値段を払ってでも行列がついてるんですよ、うん、でだけど僕が面白いなと思うのはラーメンは確かにこだわってるんですけど、メンマは多分まだこだわれてないんです、
うんうんうん、
多分こっから先にラーメンがもっと加速していくと思うんですよ。でそうなってきた時にもっといいラーメンってなってくる時に、うん、多分彼の活躍の場が出てくるんですよね。
なるほど、はあ、
多分あのそこは僕のやってきたことに非常につながるものがあるんですけど、僕らが最初に椎茸を海外に出そうって言った時に、いや杉本さん無理ですよ、中国産の安いものがたくさんあるんだからって言われたんですね。だけど僕らはそれはあのそうじゃないと思ったんです。中国産のものを食べたことがある人が世界中にいるんだったら売りやすいと思ったんですね。つまりエバラ君にも同じこと起こってるんですよ。皆さん多分中国産のメンマは食べたことあるんです。ラーメンの上にメンマが乗ってるってみんな知ってるんですよ。説明しなくていいんですよ。そうで、こっからいやいや日本のあの妄想地区で作った美味しいメンマがあるよっていうのは羨ましいぐらい売りやすいだろうなと思うんですよね。
フェーズが変わってきてるから、はい、お客様の求めるものが変わってきてる、もっといいものもっといいものって
どんどんどんどんやっぱなってくるじゃないですか、うん、あのもうスタンダードになればなるほど、うん、多分作る側はもっと隣の人よりもいいものってなってくるだろうし、うん、お客さんは逆に言うと、うん、もっとよりいいものってやっぱ欲しがってくると思うんですよね、うん、でそうなってきた時に、まあ、やっぱり僕が本当にいろんな国にと思うのはやっぱりメイドインジャパンってブランドなんですよ。
うん、うんうん
いろんな、ね、その物価が安いだの給料が安いだのみんな言うけど、うん、海外の人たちは日本でできてるっていうものはもう本当にすごいブランドとして見てくれるんですよ、うん、そこはもう説明がいらないんで、うん、だからやっぱり本当にこう明るい未来しかないなって思いますね、うんうん、
それこそ、メイドインジャパンを海外に売って、でその資金そのなんか多分時代の流れも変わってると思うんですけども、サステナブルって多分そこにキーワードが入ってはくると思うんですよね、はいはい、それはどうですか。
それはですねもうものすごくあるんですよ。海外の人たちが一番最初に気にするのってやっぱりサステナブルかどうかってとこなんです、うん、で特に最近僕たちがやっぱり驚いてるのはもう世界のですね3分の1ぐらいはもう Z 世代になってるんですね。でその人たちが10年後最も大きな購買層になるって考えると、もう彼らの視点っていうのはこれを買ったらどういうふうに、アクションが起こるんだとか、どんだけこれってサステナブルなのかっていう買い方をしてる世代の人たちなんですね。でそういう人たちってやっぱりあの日本のそういうラーメン文化とかアニメ文化っていうのがやっぱ好きな世代でもあって、すごい親和性があるんですよ。そういう人たちがまさにエバラ君がやってるそのローカルバンブーのビジネスってかなりサステナブルなビジネスなんで、もうさらに多分ブランドを上げてくれると思うんですよね、お客さん自身
の。確かにそれこそローカルバンブーさんのホームページに書かれているのが、地方に埋もれている資源を活用した持続可能なアイデアを形にする、見えないそのアイデアで見えないじゃない、それを形にしてまいりますという風な宣言書みたいな、それがバーンって出てきて、だってすっごい感動したんです。うわ、こんなこと書かれている方が宮崎県、それも延岡にいらっしゃるんだと思って、で先ほど本当杉本さんがおっしゃられたここでしかないものっていうものを次の時代が生まれるようなこう機運を感じながら取り組まれていらっしゃるんですけど、江原さんいかがですか、この視点で。さっき杉本さんがものすごく語ってくださって、いやいや、なかなか江原さんの声がですね聞こえない、
いやいやもう全て大変恐縮ですね、
はい、
いや本当その、まあ、僕らの世代でいうと本当考え方とかの違いで、まあ、クリエイティブなものでなんか世界に行ったりとか、まあ、その地域内消費だけじゃなくて外国だったりかその全国に行けるものって、その地元にはいっぱいあると思っていて、だからそれをどう具現化してやっていくか、あとそれを踏み切るかどうかかなと思ってます、うん、でそのためにはやっぱり地元 そのやっぱり僕はトップランナーだと思ってて、杉本さんはですねっていう人たちにどれだけ教えをこう請うかかなと思ってます、はい、なのでその年に対して僕らはやっぱり動くべきですし、やっていく時代かなと思っていて、まあ、なので本当にありがたいなと思
って、はい、ただ教える、多分杉本さんにもいろんな方に教えてらっしゃると思うんですけど、多分この人は絶対身になるっていう感なんかありますか、こう伝えた時に。
そうですね、まあ、エバラ君は全然別格ですよ、やっぱり、うんうんうん、だけどやっぱり聞きに来て聞いて終わりの人が多いのも事実なんですよ、うんうん、だけどやっぱりそれってなんていうのかな、結果を求めちゃいけないというか、うんうん、やっぱり自分たちが苦労して見てきたものっていうのは別に 大事に取っておく必要ないと思うんですよね、うん、それをヒントにしてそれをステップ踏み台にして次に行ってくれる人たちが出てくれれば多分きっとそれも持続可能な世の中になるんだろうと思うんです、うん、だからそうですね、なんか何かその自分たちがこう苦労したことを全然隠す必要はないなと思ってやってますよね、うん、
なるほど。さあではここで一曲江原さんのリクエスト紹介お願いします。
はい、謎サードクエスチョンのライフ。
なんてことない街今日もなし埋まるのは隙間じゃない。携帯カレンダー早く帰ろうと急いだ。酔ったコンビニなくなるタバコ、それとあとはガムとコーヒー。店員のおばちゃん毎度愛想いい。変わらずの普通はこれもか、別にどっちでもいいんだけどなんとなくって時のが多い。そういやあいつ夏には帰るのかな、憧れたスターにはほど遠い。止まるオレンジ綺麗でさっきまでのユーツ飛ばして喧騒今聞こえないで時間止めてこのままで。言葉は優しい時に騒がしい、また新しい日も飛び出し灯す明かりの中揺らし偏ってたりもあったり、それも素晴らしい。たまに悲しいは今話し多分ワンライフ進んでいくライフイズでなくライに飲まれてくライフイズ。緩くても流れるみたいな、どうってことのない無駄じゃない会話365半分くらいはでかい口開けて笑ってたいじゃん。ちょっと前なら夢やりそう、歌って奮い立たせたスピード、それもいいけど今を生きよう。この瞬間も乗せた希望、いつかの新譜はクラシック、寄れるまで来た T もクラシック。この言葉もいつか懐かしいなんて思いながら繋げていたい。騒がしまた新しい日も飛び出し灯す明かりの中揺らし偏ってたりもあったり、それも素晴らしい。たまに悲しいは今話し多分ワンライフ進んでいくライフイズでなくないに飲まれてくライフイズのあと何週まだ何週にも
一つ。旭化成です。クリーンな環境エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、今回はここでしかないもの、地方資源由来のサステナブルを作るをテーマにお届けしています。
はい、お二人とも海外展開を精力的にされているということですが、まあ、その際の苦労だったりそれを乗り越えた工夫など教えてください。杉本さん。
はい、ですね、まあ工夫というか、まあ基本的にうまくいかないんですよ。もううまくいかなくて当たり前みたいな。で、まあ先月ドイツに行った時もですね、案の定荷物が何も来ないんですよ。展示会で使うサンプルが一つも届かないですね。
はい、
で本当かよと思うんですけど、はい、もうどうにもならないじゃないですか。
はい、
まあでもどうにもならないことがあるだろうなと思うから、多少そのプラン B プラン C みたいなのをやっぱ用意してて、まあ、スーツケースにこう、はい、必要最低限のものを持ってったり、あと現地でなんとか調達したりっていうことで、まあ、行くんですよね。でやっぱりその それがまず一つ非常に大事だなっていうのと、あともう一つすごく僕はこれは今回特に感じたんですけど、やっぱりその自分が売ろうとしている国のお客さんの声を聞くっていうのはものすごく大きいな、うん、そのお客さんっていうのはバイヤーさんとかじゃなくて自分のお財布からお金を出す人なんですよ、うんうん、その人たちがどういったものにいいねって言ってるのか、どういうものを美味しいって言ってるのかをやっぱりせっかくね行った期間、まあ、例えば展示会5日間とか3日間とかあるわけですけど、その期間にやっぱできるだけ吸収して、うん、やり方をちょっとずつ変えて、うん、もっとよりいいものにしていくっていうのがすごい大事だなと思いましたね。
江原さんいかがですか。
本当に杉本さんがおっしゃる通りだなと思って思います、うん、はい、僕らは本当杉本さんよりかは海外にまだ全然行ってない方だと思うんですけど、うん、本当この、まあ、メンマというところで言うと、その市場がある国と市場がない国がどっちも行ったんですけど、ある程度の仮説と検証が生まれたかなと思ってます、うんうん、本当にこう本当杉本さんがおっしゃられたように本当にお金を出して買ってくれる人の意見をちゃんと聞かないといけないっていうのがあって、僕ら2週間前に台湾行ってたんですけど、台湾って結構竹の食べる文化が日本よりもあるんですね。でかつ、まあ、ラーメンもよく食べられるし、で言うと僕らで言うと日本のラーメンを向こうの現地の人がやってる、日本人オーナーではなくて向こうの現地の人がラーメンをやってる人の方がこだわるんですね。食材をもっと日本のものに寄せたいだったりとかっていうのが分かってきてたので、なんかこう本当海外に行くと気づかされるものが本当にあるなっていうのはありますね。
なるほど、その海外に気づくっていうことで、その海外の消費者市場からその今感じられたこと、先ほど自分たちのお金をお財布からお金を払う、その方々のその感覚と今日本との感覚違いギャップってもしあれば、そこも具体的に知りたいなと思うんですけど。
そうですね、はい、まあ多分でも僕も最初はそのやっぱ海外と国内のギャップがあると思ってたんですけど、はい、今回ちょっと考え直したのは、うん、そんなにはないんじゃないかなって思うんですよ、うん、っていうのは端的に言うとですね、まあ、僕ら椎茸を扱ってますけど、椎茸を試食で出すときに、まあ、今までやっぱり煮物で出してたんですね、うん、でこれって最も日本らしい食べ方だし伝えやすいんですけど、その反面やっぱり海外の人からすると口に入れたことない料理法なんでちょっと抵抗があったんですね、うん、で、あ、これはいけないなと思ってちょっとメニューを変えてバターソテーにしてみたり、いろいろ、まあ、馴染みがあるものに変えてったんです。でそうこうしてやっぱそっちの方がやっぱ受けがいいわけですよ。あ、やっぱり向こうの食生活に合わせるってすごい大事だなと思って帰ってきて、実は先週末に岐阜のスーパーで1日経って椎茸売ってきたんですね、はい、でそこでもやっぱり、まあ、やっぱり煮物出しようということで煮物を準備して持ってったんですけど、やっぱ反応が悪いんですよ。でうんと思って、うん、まあ、ちょっと試してみようかということで、うん、ちょうどバターソテーの準備もしてたんで、うん、まあ、同じように海外でやったバターソテー出したら、うん、全然違うんですよ食いつきが、だから僕、うん、いつの間にやら日本の食生活もやっぱ欧米化されてるんですよね、うん、だからやっぱりそれもやっぱりそのお客さんの反応を見ないと分かんないことで、なんとなく頭の中で海外はこうだろう、日本はこうだろうっていうのはやっぱり考えちゃいけなくてですね、まあ、本当その都度その都度やっぱり合わせてやり方を変えていかなきゃいけないし、思った以上に日本のその食文化食生活っていうのは本当に変わってしまったんだなっていうのを改めて再認識した感じですね。
確かに味噌汁じゃなくそのバターを使った料理が家庭の味なので、うん、家庭の味が安心するんですよね。だからこうバターサテを食べた時にこう心に響いた、うん、感動したっていうのですかね、うん、どうですか江原さん。
あ、そうですね、僕らもその海外ではラーメンとメンマとして今市場に行こうかなと思ってたんですけど、日本だとメンマの概念を超えたいなと思っていて、ラーメンだけじゃなくてご飯だったりパスタだったりトーストだったりに合わせる違う食べ物にしたいなと思って今僕らメニュー考案したりとか提供してて、で言うと日向市のステアブザシーさんっていうところでは期間限定のハンバーガーにメンマバーガーとして、やらせていただいたりとか、タコス作ったりとかですね、そういった なんか本当に、今の子たちのライフスタイルだったりとか感度に合わせたような新しい価値を僕らは想像してるなと思っているので、まあ、僕ら食べることで森が育つっていうキャッチフレーズをやってるので、どんどんみんなに消費してもらって放置竹林の問題、竹の問題を知ってもらいたいなと思っていろんな形でチャレンジしてます。
すごいですね。
美味しそうだな、
ね、食べることで森が育つ、いい言葉です ね、
で今回のですねテーマ、まあ、ここでしかないもの、地方資源由来のサスティナブルを作るなんですけども、その取り組んできたからこそ見えてきたことがあれば教えていただきたい、一言ずつお願いできたらなって、杉本さんお願いできますか。
はい、やっぱりこれはですね、真似されないものって本当にブランドになるなって感じてますね。特にやっぱりその海外の人たちっていうのは今本当にその商品っていうよりもその商品の奥のストーリーを本当に求めてるんですよ。だから例えば先日ニューヨークのレストランでイベントした時も、その干し椎茸が美味しいっていうこともあるんですけど、やっぱりその奥にどんな人たちがどんなところでっていうところをものすごく聞きたがるんですよね、お客さんたちは、
はい、
だからやっぱり本当にここでしか作れないとか、こういう人たちが作ってるよとか、どういう人たちがこう携わって価値を作ってるよっていうことはものすごい意味を持ってると思ってます
ね。本当奥の本当ストーリーを共に感じて、それをに参加するっていう、そこに価値を求めるっていう方が ね増えてきてるかなって、私もなんか子供たちとお話をする時の感じますね。聞きたい、知りたいって学んでますからね。井原さんいかがですか。
そうですね、もう本当こう僕ら食べるっていう手段で今、メンマとしてやってるんですけど、学校給食とかに行くと、メンマってキノコだと思ってたって大体答えるんですよ。
は
い、椎茸の一種みたいな形で思ってる子たちもいて、あやっぱなんか僕もそれ正直4年前まではメンマが竹からできてること知らなかった人間だったんですよ、やっぱ知らないんだなと思っていて、でそれをやっぱり、原体験としてできるようなきっかけ作りだったりとか、こういった、活動を通して、学校給食だったりとかいろんなところでタイアップしていくと認知が出ると思ってるので、なんかそういったそのまあ僕杉野さんがやられているような活動と僕らの活動、そのソーシャルビジネスとしてなんかこうどんどん出していきたいなっていうのはありますね。
なるほど。では最後になりますけれども、ラジオを聞いている皆さんにメッセージをそれぞれお願いします。
はい、ですね、今は僕たちが、扱っている原木栽培の干し椎茸というのは生産者の方が非常に高齢になっています。もしかするとこのまま何もしなかったら、昔そういう食べ物があったよねっていう食べ物になるかもしれないんですね。でそういったものに今世界中の人たちが注目をし始めているので、もう一度ですね、皆さんの周りにあるその椎茸、もし台所にあるようだったら料理に加えてもらいたいなと思います。
はい、井原さん。
はい、もうあなたのですね食欲が森を育てますと僕らは言っております。はい、本当にこう食べることだったりとかで解決できることもあると思うので、本当この延岡メンバーを通して放置竹林の活動を知ってもらいたいなと思います。
なんかこう提案する機会もあるじゃないですか。
あ、そうですね、すいません、ですね、今日じゃなくて阪急ですね、グッドステーションイン楽豊阪急スクエア地下1階でですね、11月の15日から26日で、関西でですね、延岡メンバー帰ることができますので、よろしくお願いいたします。
はい、さあではラストナンバー流れています。はい、アゾの新時代ナンバーさん、今回いかがでしたか。
はい、私この私すごい好きなんです、
はい、
でなぜかというと新しいエイジが出てくるんですよ、でニュージェネレーションですよね。でそこに対してやっぱ先輩方がどうだっているこれワンピースのねテーマ曲なんですけど、でもきっと本気でぶつかって、彼らが持っているものを渡して、でそこで生まれてきた方々が新しいものを違う時代を作っていく、これはまさに今その杉本さんと江原さんが起こっているものだし、かつ大事なことは次の時代の江原さんが自分から助けてほしいって言ってきたこと、世代間ギャップが今すごくあると思います。お互いわからないからなんかハレーションを受けてしまうっていう、そこを踏み切るかどうか踏み込むかどうかっていう勇気があって、それを受け入れる 我々大人たちが体制を持てるかどうか、そこに多分新しい時代の風が生まれるような今回もしましたね。
そうですね、はい、しましたね。
はい、
今日は皆さんありがとうございました。本日のゲストは杉本商店代表の杉本和秀さん、ローカルバンブー代表の江原太郎さんでした。ナビゲーターは FM の描家の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ここから SDGs、 この番組はクリエイティングフォートモロー、アサイカフェ、人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。